皆さん、こんばんは。今日の27章、まあ、そこは24章から続く、まあ、黙示録に、重ねているような、予言が、週末の予言が記されています部分の、結論部です。そして28章いきますと、このエルサレムが、イスラエルが回復するために神様が改めて訴えて警告をいたします。どれだけ不信仰が蔓延しているかということを、週末の時代が27章で終わるんですけど、28章からまた当時のイスラエルの現状について神様は指摘して行きます。というわけで、今日の箇所は終わりの日にイスラエルがどのように栄光ある姿に変えれるかという予言の結論部として見ていきましょう。短い章ですので前節交互にお読みいたしましょう。イザヤ書第27章1節から13節。その日、主は鋭い大きな剣で逃げ惑う蛇レビアタンを、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。私、主はそれを見守る者。絶えずこれに水を注ぎ、誰も害を加えないように、夜も昼もこれを見守る。あるいは、もし私という砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。主はイスラエルを撃った者を撃ったようにイスラエルを撃たれただろうか。イスラエルを殺した者が殺したようにイスラエルを殺されただろうか。それゆえ次のようにしてヤコブの不義は許される。祭壇の石をすべて粉々にされた石灰のようにし、アシャラ像と香の台を二度と立てなくすること。これが自分の罪を除いて得る身のすべてだ。枝が枯れるとそれは壊され、女たちが来てそれに火をつける。これは悟りのない民だからだ。それゆえこれを作った方は憐れまず、これを形作った方は恵みをお与えにならない。一緒に、はい。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地にいる失われていた者や、エジプトの地に追いやられた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。天のお父様、あなたの深いご計画を、私たちは今、顧みることを許されています。主が来られる、はるか700年も前に語られました。 イスラエルは死の懲らしみを受けます。やがて捕囚に遭い、また70年後戻され、その後も苦難の日が及びました。そして今これから先の完成の時を、主の栄光ある民であり、また都であるように主が彼らを清めてくださる、そして祝福してくださる、また平和を与えてくださることの予言を見ました。私たちもまた人生において苦難があり、またその先に豊かな主の報いがあります。教会も多くの困難を経て完成に向かっていきます。どうかあなたの御心をこの箇所を通して知り、主に砕かれ、また希望を置くことができるようにどうか導いてください。御言葉に光をお与えくださり、愚かなものを用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は大きく段落が分かれていますけれども、最初の一節は、主がサタンを、罰して、砕かれることが記されており、そして、二節以降はその日と、イスラエルの平和と、またその平和をもたらすために神様は、イスラエルを激しく打ったことが記されています。そして終わりの部分に、また12節13節の冒頭にその日、その日とあります。12節は、諸国を主が、打ち、そしてイスラエルを、帰り見て集められること、その日、それは救いが完成する時のことです。大きな角笛、それは主の呼びかけです。それに応じて各地からエルサレムに集まって、神のものとされた民が主を礼拝する、そのように記されております。その日と4回繰り返されている、その予言を一つ一つ見ていきましょう。一節のその日は、終わりの日にサタンとその仲間たちを滅ぼすことが宣言されています。レビアタン、竜、これは神様に敵対する勢力を指しています。黙示録の16章にもその名が出てきます。聖書の最後の部分、黙示録の16章、まず13節、そこに、神様に敵対する勢力が挙げられています。13節、また私は竜の口と獣の口、また偽預言者の口からカエルのような三つの汚れた霊が出てくるのを見たとあります。また20章の10節、黙示録20章10節も開いていただけますか。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには 獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も世を限りなく苦しみを受けると。この投げ込まれる、獣と偽預言者、それを、支配していたものが、悪魔ですし、そして、それは竜と呼ばれていることがわかります。一節の二行目には、逃げ惑う蛇レビアタン、三行目には曲がりくねる蛇レビアタンと、レビアタンがどんな生き物なのかは、はっきり分かっていませんけど、海の居住と言われています。逃げ惑う蛇レビアタンが、アシリアではないか、曲がりくねぬ蛇、レビアタン、それはバビロンではないかと言われています。海にいる竜といいますと、水辺ですので、これはエジプトを指しているのではないかとも言われています。神様はそのように力を誇る帝国を打ち破られます。さて、2節から11節までは終わりの時代におけるイスラエルがどう取り扱われるかということが記されています。2節から6節まで、イスラエルが主によって守られ、そして怒り、主の怒りは去って主との交わりが回復すること、そしてやがてこの地上にしっかりと根ざして実を結んでいくと宣言されています。主は農夫として麗しいブドウ畑のようにイスラエルに豊かな実りを与えてくださいます。ブドウ園の話、ブドウの話では、五章にせっかく農夫が丹精込めたのに、悪いブドウができてしまったと、嘆いていることが記されています。神様の豊かな取り扱い、愛と忍耐による取り扱いにもかかわらず、イスラエルは偶像礼拝の実、不信仰の実を結んでしまっていました。しかし、この27章では主が農夫として見守り、水を注ぎ、また作物を食い尽くすものから守り、そしてもし邪魔するもの、損なうものがあれば、主がそれを防いで打つと告げています。またイスラエル自身に対しては、五節にありますように、主に立ち返るようにと優しく呼びかけています。そしてやがて実を結ぶと。しっかり根を張って実を結ぶと言いますと、今年の、目標聖句、主にとどまるならば、実を結ぶ、そしてその実が残るという言葉にもつながっていきます。15章の冒頭には、イエス様はご自身がブドウの木、あなた方は枝ですと、 枝が幹にとどまっていてこそ実を結ぶと語りかけています。そのように再びつながり、そして豊かな恵みをいただくようにされるのも主の恵み深い忍耐と導きがあるゆえです。さて、7節以降、イスラエルは苦難の中に、当時もありましたけれども、このやがて、豊かな実を結ぶ完成を見据えて、これまでまた現在、そしてこれからも続くでしょう、イスラエルへの主の厳しい取り扱いについて触れています。7節をもう一度お読みします。主はイスラエルを撃った者を撃ったように、イスラエルを撃たれただろうか。イスラエルを殺した者を殺したようにイスラエルを殺されただろうか。つまり、主はもちろんイスラエルに、攻撃をし、苦しめ、また殺す者がいたら激しく撃つと。しかし、イスラエルに対してはそのように、怒って憎しみを持って、撃ったり殺したりすることはされなかったであろうと。決して見捨てることなく彼らが滅ぼし尽くされないように、滅亡しないように必ず残りのものを残し、また忍耐深く見捨てることなく見守ってきたではないかと、そう呼びかけます。八節はあなたはと、それにこうするように預言者が語りかけている言葉が挿入されています。主がそう、イスラエルを特別扱いしたではないかと、愛し続けていたではないかと訴えたのに対して、預言者は、しかし厳しいのですと、厳しくされましたと訴えています。八節をイザヤの立場、イスラエルの立場において読みましょう。あなたは追い立て、追い出し、彼らと争い、東風の日に激しい息で彼らを吹き払われた。厳しい取り扱いを受けたことを訴えました。しかしそれで終わっていません。それゆえ次のようにしてヤコブの不義は許される。主に立ち返れば許しがあり回復があると告げられています。九節には、やがて滅びていく偶像の祭壇、偶像の香の台、そして、それを拝む自分の罪を、覗き去れと、そう呼びかけています。これが自分の罪を除いて得る身のすべてだと。確かに、祭壇、偶像の、祭壇や香の壇、偶像、は、何も得るものはありません。害をもたらすだけです。それから何か良いものを期待してもいけないのです。捨てるべきものです。しかし罪を除くときに 9節の2行目、次のようにしてヤコブの不義は許されると。大切なのは主に罪を許していただいて人の交わりが回復されることです。それが一番大切な報いであるんです。確かにそこに至るまでは辛い日々が続きます。寂しく見捨てられ、そして家畜が草をはみ、そして、食い滅ぼすと、他に食べ物がなく、また荒れ果てているからです。そして、枯れた、枝は、薪とされてしまう。神様が、豊かな実を与えてくださるんですけども、偶像に、実をやつした結果はそのような、もう荒廃、そして荒れ果てた地の中で、薪を探して、何でも燃やして、そして食いつなぐ、そんな状況です。でも悟ろうとすれば悟りは与えられます。しかし、同様に悟ろうとしなければ荒廃が待っています。私たちは、預言者たちの言葉を見て、もし自らがもたらした苦しさならば、主に立ち返り、主を呼び求め、主に回復していただけば大丈夫です。しかしそれを拒むならば、主はなお苦しみを与えるしかない。その状況をイスラエルは経験してきました。しかし、ついに悟って回復されることが先に予言されています。やがて苦しみにあったことは私にとって幸せでしたという時が来るのです。安易なまま繁栄だけしていって生涯が尽きたらどうなってしまうでしょうか。不信仰が広がります。そして死を捨てて繁栄したという親たちや先祖たちを見てですね、子供たちは主に立ち返るでしょうか。神様は関係ないとして歩んで、それでそれがいつまでも続いて固定化してしまうんです。そして罪さえ否定してしまいます。主さえ否定してしまいます。それでは終わりの時にどうなってしまうでしょうか。そうならないように神様はあえて心を厳しくして取り扱ってくださるのです。さて、そのような中で最後にどうなるかが12節13節のその日と繰り返せるところに記されています。主は強国を打ち、残りの民を集め礼拝すると。十二節のその日以降は主が諸国を打ち滅ぼします。大河からエジプト川までと言いますと、エジプト川といったらもうイスラエルの近くまでのところになぜかエジプト川というのがありますけれども、 つまり、文明が栄えた一体ですね。強国が起こった一体。メソポタミア、アッシリア、バビロニア、エジプトと。この地域は、終末第二、黙示録では大バビロンと呼ばれている地域です。地に逆らう勢力が集まって繁栄しますけども、やがて滅ぼされます。しかしその裁きの中で、各地に散らされた死の民は、災いの中から広ぎ上げられます。そして、終わりの日のラッパが、鳴り響くときに集められます。そして、聖なる山に立って主を礼拝します。黙示録の21章の1節から4節。新約聖書516ページのところを拝読いたします。黙示録21章1節から4節。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられ、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみ、叫び、声も、苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからであると。黙示録の詳しい予言では、エルサレムが攻められる時が、来ますけど、神様はそれを打ち破られます。そして、終わりの日の裁きが、起こります。生徒たちは、神のもとに集められて行きます。その町の名はエルサレムと呼ばれています。詳しいことは、黙示録でもまだ、はっきりはしてないんですけども、私たちはその永遠の都に向かっていることを覚えて心を強くいたしましょう。そして神様は決して私たちを苦しめようとして困難を許されるわけではなく、ご自身の清さに預からせ祝福しようとしておられることを覚えていきましょう。終わりの時代、教会も様々な苦しみを受けると聖書は告げています。その困難もまたやがて益とされることを信じて、主の言葉に主の言葉に信頼して仕えていきましょう。お祈りいたします。天の父様、今私たちの教会も困難な時代に置かれ、また教会においても試練があります。でもあなたは決して見捨てておられず、私たちを清めて、また強くして福音を明かしさせるために導いておられることを覚えます。どうか愛と信頼を持って教会が立っていけますように、御言葉に立ち、そして福音を明かししていけるように、人々の救い、 そして救いの完成、また、完成に向けての、様々な試練がありますが、それをあなたのご支配の中に与えられていることと覚えて、感謝と希望を持って、共に乗り越えていけますように守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。